皆さんおはようございます。先週は私は、明石の、高岡というところですね、金跡のあるところでありますけれども、あそこの高岡の福音ルーテル教会に行ってまいりまして、説教いたしました。20人あまりの聴衆でありましたけれども、今日賛美いたしましたこの10番、301番、385番はその教会で歌った賛美であります。特に10番、これ賛美歌21を使っておられまして、その歌詞がだいぶ違っておりました。特に10番はですね、歌詞が違っておりました。本当に、しかし私はスラスラと歌えたんですね。どうしてだろうと思って、でなかなか心に染みるところの賛美でした。で早速ですね、新聖歌にはないなと思って、この賛美歌21の曲を調べてますと、これが新聖歌の10番にあたっているということでありました。今日はそのことを思いながら、同じいい賛美だなと思いながら賛美をいたしました。で今日はですね、フィリピの3章の8節から15節のところから、主は私を捉えてくださったと題してお話をいたしたいと思います。7月に一人の説教者が神の生き地と題して説教されました。彼はこの説教題を幸福の生き地という言葉から転用したと述べられました。生き地というのは、ある水準を超えたらそれがわかる、超えなかったらわからない、その敷居になる値のことであります。で彼の言葉を借りますと、幸福、私たちは幸福とは何かと探し求めている。しかし幸福は探し求めるものではなく、自分の内にある幸福に気づくことであると言われました。そしてそれと同じように、神はどこにおられるのか、神は私に何をしてくださっているのかを探し求めるのではなくて、神がすでに働いておられることに気づくことですと、その説教者はお語りになりました。私はその時から、私は神の働きにもっと敏感にならなければならない、すでに私が感じても感じなくても、神は私のために祈り励まし共に働いてくださっているんだ、そのことに気づかなければならないと思うようになりました。で私は今、教会の働きと同時に、この高齢者の方の健康のために、高齢の方というのはこう寝たきりになりますと、そこが傷んできて、床ずれ、医学的には褥瘡というんですけども、そのために大変な結果になっていきます。そのことをなかなか判断ができないので、それを、人工知能で判断していくという研究も行っております。で実はこの研究をですね、若い30代の初めの若い人たちの集まりであるベンチャービジネスに委ねましてやっておりました。ところがなかなかいい結果が出ないので、最初にお願いしたこと以外に、いやこれではちょっと満足できないから、こう変えたらどうだろうか、ああ変えたらどうだろうかと、まあ私はもう、その彼らがそれによって自分の生活をしている、お給料を得ているということを無視しながらやっておりました。彼らも少し苦しい思いをしながら私のわがままを聞いてくださってたんですね。だんだん私も彼らの苦しい事情が分かってきまして、 初めにお願いした3倍も4倍も仕事をさせられても3倍初めのお金しかもらえない。でそのうちに他の計画も全部使い果たしてお金がなくなってしまいました。私には彼らに払うお金がなくなってしまったんですね。なくなっても捨てようとはちょっと言えませんので、どうしようか。がっかりして途方に暮れておりました。なぜうまくいかないんだろうか。このことのために祈ってやってるのに、どうしてうまくいかないんだろうか。神は私と共におられる。主イエスは私のうちにおられることは、これは確かなことであります。私はうまくいかないことをまず祈りました。なぜこうなのか。そうしますと、一つの思いがやってまいりました。そのベンチャーの若者たちに任せていたそのことを、彼らから教えてもらったらどうだろうか。で、なかなか勇気のいることでありますが、彼らにそのように私もそれができるように教えてほしい。こういうふうにお願いしようか。それがいいんではないかという思いが湧いてきたんですね。そして、私は彼らにまず頼みました。どうかあなた方がやってきたそのことの使い方を私に教えてほしい。そうなのにお願いをしましたら、しばらく経って返事が遅いなと思ってたら、しばらく経って条件付きの返事が返ってきたんですね。で、私は説教の準備をしておりましたので、どういう条件かなと思って見て、ちょっとびっくりいたしました。私ですね、思っていることをまず自分でその作って我々に示してほしい。そうすれば我々もそれを、大きなシステムに組み込むからと、こういうふうな条件だったんですね。これは私は難しいな。彼らの使っている言語は私も知っておりまして、読めばわかるんですけど、自分で作れというなことになるとちょっと難しいんじゃないか。彼らに聞きますと、彼らは専門家がですね、もう本当に要定してでもやってくれた1000を超えるところのプログラムですね。どうしようか。で、もうすぐに返事を打ちました。今少し手を離せない、これ説教を作ってますので、後日お答えをいたします。半分から無理だなと思いながら作っておりました。そして説教の準備が全て終わって、そしてさて彼らの要求はどういうことだろうかと思って、私の思っていることを自分でその小さな部分でもいいから作って自分たちに示してくれということなんですね。で、私はまず探しました。どこかで誰かが作っていないか。で、特にインターネットを調べれば出てくるかもしれない、参考になるかもしれない、思って探したら、私の考えているのと全く同じものを作って出している人がいたんですね。なんかほっといたしました。そしてそれをコピーして彼らに送ったんですね。条件を満たしました。そして半日ぐらいしたら、彼らから全部それが組み込まれたソフトを送ってきました。いつでもこれがこういうふうに使ってください。これをこういうふうにしてください。私は一つの山を乗り越えました。お金がなかった。しかし私は自分の知恵によって、知識によってそれを乗り越えた。一つの山を越えたんですね。これからどうなるか分かりません。彼らはまた別の条件を出してくれるか分かりませんけども、しかし確かに神は私を捉えてくださったという確信を持っています。マタイの福音書を見ますと、このように書かれています。求めなさい。 そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。これは言葉をもう少し忠実に訳すと、求め続けなさいと書いてあるんですね。それから探し続けなさいと書いてます。そして叩き続けなさいと書いてますね。実は私は今の経験を通して、あ、この言葉が実は実現したな、勇気を出して彼らに教えてくれと言って求めたら与えられました。そして彼らの条件付きの内容は私にとても難しかったけども、探したら見つかりました。そして彼らにそれを渡したら、彼らは喜んでそれをして完成して送ってきてくれたんですね。開かれたんですね。でこれからまだおそらくこのようなことはいっぱいあると思います。しかし御言葉が成就されたという意味では、イエス様が言われたことが真実であるということであります。パウロはこう述べています。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。私たちは絶えずこの御言葉を蓄えておく。困難にぶち当たった時にこの御言葉をその時思い出さなくても、祈っている中で祈りを通して神はそのこと、それに答えてくださる。後でわかるんだけど、ああこの御言葉が成就したんだな、こういう話であります。で今日ですね、お話をさせていただこうとしているのは、この修法にも書いてありますこの言葉であります。その、今日の話はこの前のスライドの下半分でありますけれども、キリストの十字架によって救いは一瞬にして起こります。しかし救いには続きがあります。スポーツ選手のように日々トレーニングし、生涯にわたって使命を果たしていかなければなりません。しかし心配はいりません。主イエスが私たちと共に歩み、私たちを捉えてくださるからです。また11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。でこのように私たちは神の言葉に従っていくときに、私たちを、御言葉は私たちを正しい道に導くことができるということが分かりました。さて私たちは今日知ろうとするのはですね、まず第一に、私たちを救ってくださるイエス様について正確な知識を持っておかなければならないということであります。でまずですね、第一に、救い主イエス様はどのような方であるか、これは3章の8節、3章の9節に書かれてあります。このいつももっと太い字で出てくるはずでありましたけども、私は家で太い字で作ったんですけども、ここに来ればフォントが違いますので細い字になってしまっています。しかし今日朝それを見ながら、何か柔らかい言葉だなと思いました。だから今日はこれで楽しんでいただきたいと思います。3章8節にですね、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知り飽くたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、 キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと、こう書いてあります。イエス様は私たちにこの世の成功ではなくて神から来る喜びを求めなさいと言われました。ルカの10章の20節で弟子たちが伝道ね旅行において大成功して帰ってきた、そのいろんな人間的な技、それを喜ぶだけではなくて、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、このことを大事なこととして言われたんですね。彼らが喜び踊っているそのただ中でイエス様が一言言います。そのような人間的な成功談はやがてもうすぐに消えてしまいます。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。これは神から来る喜びですね。で、この三章のピリピ人への三章の始めに、三章の一節にですね、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさいと書かれてあります。この喜びは、主イエスが与えてくださる喜び。この世が与えてくれる喜びではなくて、神が私のために与えてくださった喜びなんですね。この喜びは実は、私の内側にある根拠で喜んでいるわけではありません。私がこのように喜んでいる根拠は、実は私の外にある主イエス・キリストの十字架の上にある十字架から来るところの喜びであります。ですから私たちはこの私の外にある根拠によって与えられる喜び、それが神から来る喜びであります。この喜びを私たちは知っていかなければなりません。で、今日のこの九節ですね、今読みました前に示しているこの九節の中に、私たちがなぜこの喜んでいるのか、その根拠は示されております。特にこの、赤字で書かれているところですね、少し前から言いますと、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。確かに私たちのうちには神が正しいと認めてくださる、神の正しさを満足させる正しさがないことは明らかであります。それゆえに神は唯一神の正しさを満足させる義を私たちに与えてくださったと書かれてあります。それは正しいお方が私たちのために死んでくださったということであります。私たちがその正しいお方の義の衣をまといさえすれば、神は私たちを正しいものとして受け入れてくださる。これがですね、外から与えられた神の義であります。外側にあるところの神の義であります。このことはですね、ペテロの第一ペテロの三章の16節にも語られております。18節ですね、ごめんなさい。第一ペテロの三章18節にこう書いてあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。 さらにガラテヤの3章の17節では、この衣を私たちは着なければならないと書いてあります。バプテスマを受けて、キリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に着たのです。ですから私たちは、神の前には受け入れられない存在でありますけれども、このイエス様の衣をかぶって、自分を隠しますと、神はそのものを義と認めてくださる。それがガラテヤ3章の17節の言葉であります。パウロはこの言葉の素晴らしさを知って叫んだのであります。それが3章の8節、1節前の3章の8節ですね。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。ユダヤ教のパリサイ人であった時のその知識はまさに散りあくたである。イエス様はこの義の衣を私に与えてくださったとパウロは語ったのであります。で、私たちはこのことをまずイエス様がしてくださったことを正確に知っておかなければなりません。ですから今学びましたように私たちははっきりとそのことが分かりました。次に私たちはこの人生を歩んでいく中であらゆる困難にぶち当たります。悲しみや苦しみにもあります。その時に私たちは第二番目に知っておかなければならないのは、神は私たちを捉えて離されないということであります。我汝らを捨てて孤児とはせずと言われました。イエス様は私たちを捉えて離さないのであります。でパウロはしばしば私たちの人生を競技するものに例えております。例えば今日の話ですと、この三章の十四節ですね、ではですね、こう書いてあります。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この競技をする者が一心にこの目標に向かって走っている、こういうふうに私たちの人生を例えております。でまたですね、この先ほど次のところでありますけれども、第一コリントの9章の24節ではですね、こういうふうに書いてあります。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。こういうふうに述べられています。この3章の14節では、栄冠を得るために目指して目標を目指して一心に走っているこの走者に例えております。またこの2番目に読みました第一コリントの9章24節から26節は、私たちの人生を競技場のトラックを走る競技者、また格闘技を行うボクサーに例えております。確かに主イエスを信じることによって与えられる救いは花火のように一瞬にして消えてしまうものではありません。その救いは続きがあります。この続きを私たちはこの人生の中で行っていく必要があるのであります。 聖書は私たちの信仰生活がスポーツ選手のように日々鍛錬し、目標を目がけて努力し続けなければならないものであると述べておりますが、果たして私にはできるでしょうか。心配されるか知りません。しかし大丈夫であります。心配する必要はありません。私は私一人が走っていると思っていますが、実は主イエスも共に私と共に一緒に走っておられるということであります。そして私よりも先にまず私を捉えてくださっている。私が倒れる前にすでにイエス様は私をも捉えてくださっている。旧約聖書ではそのような状態を、あなたが苦しんだ時に私はあなたを背負ったと書いてあります。そのようにして捉えてくださっているということを私たちはまず2番目には知らなければなりません。そしてそれを決してイエス様は私たちを離されない、捨てない、このように言われました。瞬きの詩人と言われた水野源蔵さんという方がおられます。おられました、亡くなりました。その水野源蔵さんが作った詩の2つは新聖歌の歌詞となっております。292番のもしも私が苦しまなかったらという歌詞、それから334番、これは私たちはよく賛美します、朝静かにであります。で、水野さんは小学校4年生の時に咳のために高熱が続いた。そしてついに脳が侵されて脳性症に麻痺となったということであります。そして目で見ることとまばたきをすることしかできなくなってしまった。一切の機能、それ以外の機能が失われた。そして5年経った時に近くの教会の牧師が訪ねてきてくれた。そして話をしてくれて、イエス・キリストは私の救い主であることを彼は信じました。そしてしばらく経って彼は自分でできること、まばたきで詩を作ることを覚えたんですね。50音書かれているこのボードをして、こうしてお母さんが示していきますと、そこに来たらまばたきをする。そしてこのまばたきと50音の番を通して詩を作ったのであります。その歌集がですね、第4集まで出ています。これが私が今から示そうとしているのは第4章に載っている詩であります。御国を目指して、アシュラムなんとかという会社から出ております。教文社から最終的には発行されております。しかしこれも今調べてみますと値段がついてないので、おそらく古本でしか見当たらないと思います。で、この詩の中にですね、そうではないという1981年に作った詩があります。大塚のゆりさんという方が書かれた賛美歌召喚物語の中で、水野源蔵作詞、文谷智明作曲のそうではないという歌の解説が書かれておりました。その本の中で、歩むのは私一人、そうではないと源蔵が静かに自分に言い聞かせている様が目に浮かびますと、この大塚のゆりさんは論評しています。で、そうではない、水野源蔵作詞、文谷智明作曲、私一番、歩むのは私一人、そうではない、そうではない、私の弱さを知っておられる主が共に歩みたもう。二節、悩むのは私一人、そうではない、そうではない、 私の弱さを知っておられる主が共に歩みたも。3番、祈るのは私一人、そうではない、そうではない、私の願いを知っておられる主イエスが共に祈りたも。このようにこの曲となっております。神が私に与えてくださっている恵み、イエス様が共に歩んでくださっている恵みについては、ある説教者はこうも言っております。前にお示しいたします。キリスト者の生活は常に完成を求めて走る努力の過程にある。しかしそれは不安定なものではない。なぜなら彼らはキリストにすでに捉えられているからである。キリスト者は自らの努力や功績を数え上げる愚かさから解放されている。それはキリスト者は自らの行為に先立ってキリストの働きがなされていること、すなわちキリストの恵みの技がキリスト者の技に先行していることをよく知っているからである。これはある説教者の言葉であります。私は非常にわかりやすいなと思ってこれを言葉を書き留めておきました。キリストの恵みの技がキリストの技に先行している。私たちが主イエスを信じる時もそうでありました。私は今日この時にイエス様を信じたんだ、このようによく証しをいたしますが、実はそうではないんですね。その前に神がその方に向かって、私のその方のうちに我が子よ、あなたは救われるのですという呼びかけを先にしてくださった。あなた、我が子よ、あなたは今救われるのです、このように語ってくださった。それに応えて私たちは主イエスを信じますと告白したのであります。恵みは私たちの技に先行して起こっていたのであります。私たちはこのことを覚えて私たちの人生の中の苦難を乗り越えていかなければなりません。恵みが先行している、そしてキリストが私を捉えてくださっている、そして私は苦難にぶつかった、こういうふうな順序であります。三章十二節、そして三章十五節を今前に示しましたので、これをお読みします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。ですから、聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。神の言葉はこう宣言します。あなたは主イエスの十字架によって救われています。またいかなる人生の苦難においても、主イエスはあなたを捉えて話すことはありません。聖人である者は皆このような考え方をしなければならないのであります。お祈りをしたいと思います。イエス様、あなたは私の技に先立って恵みの技を私に与えてくださったことを知りました。人生の苦労や戦いの前に、すでにあなたは勝利を取ってくださって、私を抱きしめ、捉えて、決して離さないと約束をしてくださいました。そのことの中に私たちは今あることを覚えまして、心から感謝をいたします。どうか私たちのこの後の人生も、あなたに信頼して歩みますから、どうか私を正しい道へと導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。